畑山ひろ子作、星あんず。とつぼに足りない芝庭である。久しく手を入れないので、一面に雑草が混じって野芝となってしまった。しかし野も林も道もすべてのものが仰む季節になれば、野芝の庭も目覚ましく青い。庭の真ん中よりやや西に寄って一本のイチョウの木が立っている。芯を切り落としたので、イチョウはずんぐりと太って無数の枝を四方に差し伸べて、昔の武蔵野の草原に一本のイチョウが立って、風に吹かれていたであろう風景を、時折私の心に映してくれる。去年の初夏、この野芝の庭に一つの異変が見えた。庭のごく端の方に一株の小さな小さな青い花が咲き出したのである。何か見慣れた花のようで熟しすると、ああ、これは忘れな草であった。優しく青く細かく、たよたよと無数の花が夏深むまで咲いていた。雨にも日照りにもそれをいたわって眺めたが、今年も五月が来ると、去年の花の見えたあたり、一面に幾株も幾本も同じ花が咲いて、芝の上の一部は朝日夕日に薄青く煙って見えた。今日も梅雨めいた雨で、イチョウは粗く白い雫を落とし、芝は沼地の草みたいに濡れている。忘れな草はもうすっかり終わるのだろう。ガラス戸越しに庭を見ながら私はお茶を入れた。お茶の香りが部屋にあふれて、飲む楽しみよりももっと楽しい。静かに鼻に来る香りは、喉に触れる感じよりももっと新鮮に感じられる。星あんずを二つ三つ食べて、これはアメリカのどこに実ったあんずかと思ってみる。星あんずから星ぶどうを考える。星なつめを考える。星いちじくも考える。どれもみんな甘く甘く、そして東洋風な味がする。過去の日には明治屋か亀屋かで買ってきて、菓子とは違う風雅な静かな甘みを楽しく思ったものである。ゆくりなく今度の配給で、少しも配給らしくない好物を味わうことができた。私はことに星いちじくが好きだった。昔読んだ聖書の中にも星いちじくや星なつめが時に出てくる。暑い国の産物で、東方の博士たちが星に導かれて、ユダヤのベツレヘムの村にキリストの誕生を祝いに来た時の土産物の中にもあったように思われる。ソロモン王の言葉にも、こう、何じら星ぶどうをもて我が力を補え。リンゴをもて我に力をつけよ。我は愛によりて闇煩うと言っている。画家の作者はこんな甘いものや酸っぱいものを食べながら人を恋していたらしい。もろもろの香りものをもて身を香らせ、煙の柱のごとくしてあれのより来たるものは誰ぞや。ソロモンが芝の女王と会い見た日のことも考えられる。世界始まって以来、この二人ほどに賢い、風気な、豪奢な男女はいなかった。その二人が恋に落ちては平凡人と同じように悩み、 そして賢い彼らであるゆえに、ただ瞬間の夢のように恋を断ち切って別れたのである。シバの女王、ソロモンの噂を聞き、難問をもってソロモンを試みんと、甚だ多くの共回りを従え、宝物とおびただしき金と宝石とをラクダに追わせてエルサレムに来たり、ソロモンのもとにいたりて、その心にあるところをことごとく述べけるに、ソロモン、これが問いにことごとく答えたり、ソロモンの知らずして答えざることはなかりき。シバの女王がソロモン王に送りたるがごとき宝物は、いまだかつてあらざりしなり。ソロモン王シバの女王に物を送りて、その携え来たれる者に報いたるが上に、またこれが望みに任せて、すべてその求むるものを与えたり。旧約聖書の一節で、ここには何の花の匂いもないけれど、二人が恋をしたことは確かに本当であったらしい。イエーツの詩にも、我が愛する君よ、我らヒネモス同じ思いを語りて明日より夕暮れとなる。ダバが雨降る泥沼をヒネモスすき返しすき返し、また元に帰るごとく、我ら愚か者よ、同じ思いをヒネモス語る。詩集が今手元にないのではっきり覚えていないが、女王もこれにはして同じ嘆きを歌っていたように思う。彼らがヒネモス物語をした客殿の床は緑であったと書いてある。あまり物も食べず、酒も飲まず、ただ星あんずを食べて、星ぶどうを食べて、涼しい果汁を少し飲んでいたかもしれない。女王が故郷に立って行く日、大王の贈り物を乗せた数十頭のラクダと、馬と、ロバと、家来たちと、砂漠に黄色い砂塵の柱が渦巻き立って徐々に動いていった。王は物見台に登って遥かに見ていたのであろう。女王が泊まった客殿の部屋は、美しい光輝が、東洋風な西洋風な世界中の最も美しい香りを集めた香料が女王自身の息のように残っていて王を悲しませたことであろう。我が愛する者よ、我ら田舎に下り村里に宿らんという言葉をソロモンが歌ったとすれば、それは王宮に生まれて他の世界を知らない最も風気な人の夢であった。哀れに無邪気な夢である。私は村里の小さな家で降る雨を眺めて星あんずを食べる。蜜粒の甘みを味わっているうち、遠い国の宮殿の夢を見ていた。目覚めてみれば何か物足りない。庭を見ても部屋の中を見ても何か一輪の花が欲しく思う。部屋の中には何の色もなく、ただ棚にわずかばかり並べられた本の背の色があるだけだった。ボタン色が一つ、黄色と緑と。私は小ダンスの引き出しから古い香水を出した。外国のものがもうこの国に一切来なくなるというとき、銀座で買ったウビガンの香水だった。ここ数年間、麻のハンケチも香水も引き出しの底の方に眠っていたのだが、今、その瓶の口を開けて、 古びたクッションに振りかけた。ほのかな静かな香りがして、どの花とも言い切れない香り。庭に消えてしまった忘れな草の声を聞くようなほのぼのとした空気が部屋を包んだのである。村里の雨降る日も楽しい。